internet radio station, Pithecanthropus Selectus.
イーアンプロジェクトの
エアラジオ。
58回エアラジオ始まりました。この番組は6月23日から7月13日の配信になります。 DJ は近畿大学の坂本と
鈴木と
中西と
吉田と
宮脇と
平田です。
よろしくお願いします。この番組は大阪で働くエアンと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあこの人エアンと思ってもらえることを目的としている番組です。第58回目は第57回放送に引き続き NPO 法人ネパール野球ラリグラスの会の理事長である小林洋平さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速小林さんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初に NPO 法人を運営されるまでのお話を聞かせてください。
はい、NPO 法人になったのは前回にお伝えできないかな、2013年の8月なんでつい最近なんですけど、
はい、
まあ、これまでもずっと1999年から、まあ、前回お伝えされるずっと活動を通じておりまして、僕自身がこれ あくまでボランティア活動でやってましてですね、僕は他の企業で働きながら、はい、活動してるような状況なんです。
はい、
ですので、NPO 法人を、運営するまで何をしてたかっていうよりも、ずっと仕事しながらこういう形で活動を通じていっているような形で、はい、何かしてたってわけではないんですけど、はい、学生の時からこういうネパールの野球のことはずっと関わっていまして、で15年経って僕今33歳なんですけど、はい、まあ、今に至るみたいな感じですね。はい、
お仕事をしながらその休みお休みの日にこの活動をして
る。いやもう休みとかいうよりもやっぱりあくまで法人なんで、僕が働いてようが働いてまいが周りからするとそんな関係ないことなんで、で平日でも仕事しながら終わってからであったりとか、毎日何かしてますね。はい、
大変ですね。
いえいえ大変と思ってやったことはないですけど、自分好きだっていうことなんで、はい、
最初に、1999年からやられているということなんですけど、はい、この法人にしようと思ったきっかけとか何か出来事があったんですかね。
いえ、法人にしなければいけないっていう理由は全くなかったんですけど、
はい、
まあ、こうやっていろんな広がりが見せる中で、まあ、あちこち話しに行くことが増えたんですけど、
はい、
まあ、その中でやっぱり任意団体のままよりは、はい、法人にとってスマートがちゃんと運営してますよと、いうことが周り誰が見ても分かるような形にしたかったっていうのがあって、したかったっていうよりもそうした方がいいんじゃないかっていうアドバイスが結構あってですね、
はい、
で、まあ、法人になってからって別に何も変わらないんですけど、今まで通り書類とかも作ってとかそういう状況なんですけど、周りからのアドバイスがあって NPO に去年変えたような感じですね。
へー、はい、
このラリグラスの会っていう名前はどうやって決められたんですか？
そうですね、ラリグラスっていうのはですねネパールの国の花で、シャクナゲって意味なんですけど、まあ、3000メートル以上の、まあ、ヒマラヤ山脈にしか咲いてないような花で、
で、
国の花なんで、まあ、前回お伝えする1999年ゼロから活動スタートしてるんですけども、まあ、いつか野球がネパールのラリグラスの花のような国家国の花国として象徴的なスポーツになればいいなっていうそういう願いも込めてラリグラスの会という形で、
はい、
現地の人に聞いたらもう絶対知ってる花っていう。
あ、もちろんですね、もう一番有名な花なんで。
じゃあこの NPO 法人はそのネパールの方行ったらどんな感じで呼ばれるんですか？
どんな感じで？
もうラリグラスの会っていう感じで、
はい、そうですね、まあ、ラリグラスって言ったら野球じゃなくてそういうスポーツ関係の方々は分かるんで、
はい、
そうですね、日本の野球普及活動してるラリグラスの会って言ってもらったら、はい、
へ
ー。それでは活動される中で、
はい、
人脈の広げ方とか、
はい、
求める人材とかっていうのはありますか？
そうですね、人脈の広げ方っていうよりも、まあずっと活動をこうやって続けてきて、僕自身がやっぱり知識がないことがたくさんあるんですよね。わからないことばかりで、でもそれが別に悪いっていうふうに全然捉えてなくて、
はい、
僕がそれはできなくても周りがカバーできたらそれでいいか、周りの人たちがそれを支えてくれたら、まあ、甘えてるとこあるんかもしれないですけど、分からないままほっとくんじゃなくて、分かってる方々を探されてあったりとか、そういう努力はしますって言い方あれですけど、そういう形で分からないんでいろいろ聞きまくっていると勝手に広がっていってるような状況ですね。はい、まあ、分からないことを武器にしてたらすごい失礼かもしれないですけどはい、
でも一つの方法ですよね。
そうですね、まあね、これでお金もらってるとか言ったら具合悪いかもしれないですけどね、はい、
他の方も別にお仕事が、
そうですね、ラリークラスの会のメンバー全員は仕事の傍らで本当にやってるような状況なんで、はい、
全員で何人ぐらい
いらっしゃる？いやいや、そんなにあれですよ、もう本当に小さいグループですね、10人ぐらいでやってます。で、実際動いてるのは本当に数人って感じで、はい。
最近だ と,、テレビやラジオにも出演されて、はい、そういう、なんていうんですかね、広報というか、はい、そういうところにも力を入れてるっていうことなんですけど、はい、そういったところで人脈が広がったりとか。
そうですね、やっぱり取り上げられると問い合わせが増えたりとか、この間5月3、4と日本テレビの Going さんに出演させて、ネパール行きのちょっと特集を組んでもらって出演もさせてもらったんですけど、
はい、
それ見てもらった方やっぱり、まあ、知人とか友人が多いんですけど、やっぱり 2,300件メールとかはできて、
2,300件
結構多いですね。でやっぱり問い合わせが多くなると、こっちも手いっぱいになってそういうとこはあるんですけど、でもやっぱり野球っていうスポーツは、ね、日本の中ですごい、ね、やっぱり有名っていうか、サッカーと並ぶぐらいのやっぱりすごい人気なスポーツなんだなってすごい実感しますね。本当は日本の方よりもネパールの方々からの問い合わせが増えると一番いいなと思ってるんですけど、はい、まあ、でも年々増えてますけどね。この間テレビ出て、はい、僕も知らないネパール人からいっぱい連絡が来たんで、
はい、
はい、どう思って病気来てるか知らないですけど、はい、
そこはなんか事務所とか用意されてるんですか？
いや、事務所は一応法人なんで、事務所は登録せないといけないんですけど、それは僕の自宅で登録してます。はい、
普段はなんかどこかに集まってとかは？
いや、もう普通にネパール料理屋さんのとこで集まったりとか、はい、そうですね、どこが会議室かれたりとかはあるんですけど、
は
い、
決まっては
ないですね、まあ、大阪のメンバーがほとんどなんですけど、まあ、月に何回か集まってって形ですね。
はい、
ネパールには月何回とかぐらいで行かれるんですか？
いや、もうさすがに今社会人でもあるんで年に1回ぐらいのペースですね。ただ自分が行かなくても他のメンバーが違うときに行ってもらったりだったとか、結構ネパールの野球に関わりたいと思って行ってくれる人は増えてきてますね。はい、
ありがとうございます。それでは6月の全番組応援曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。今月の全番組応援曲はマイナーシンドロームさんで冥王星です。どうぞ。
それを吸い込む暗闇にぼんやり
ではマイナーシンドロームさんの告知です。6月29日心斎橋アトランティクス、7月11日心斎橋アトランティクス、心斎橋アトランティクスライブラボ代々木交換イベント光さす大阪編、7月18日ライブラボ代々木心斎橋アトランティクスライブラボ代々木交換イベント光さす東京編、これ以降も全国ツアーに回ります。ホームページ、ツイッターなどでチェックお願いします。
それでは引き続き小林さんにお話を伺いたいと思います、はい、次は苦労話ということなんですけど、最初ネパールの、はい、野球、違うネパールの野球ラリグラスの会の理事をされてるということなんですけども、
はい、
最初に思ったのが言葉の壁とかっていうのはなかったのかなっていうの
は、言葉の壁はですね、はい、今もありますし、
はい、
まあ、会がありますんで、会としてどうやって動いていくかってところにもなるので、
はい、
まあ、僕自身が全部背負う必要って全くないんですね、うん、コミュニケーション取れるものがいれば問題ないことですし、うん、まあ、僕も多少ですけど向こうに住んでたことがあるんで、ね、はい、まあ、ちょこっとだけ喋れるんですけど、まあ、全然覚えてなくて全然役に立たないんですけど、はい、まあ、そういうところは得意な人にその辺が交渉であったり、まあ、交渉であったりこういうどういう話をしろとかそういうのはみんなで相談するんですけども、
はい、
連絡取る人はもう一人で決めてて、いや混乱しないためにもそうですし、
はい、
はい、で、まあ、結構会としてどうやって動いていくかっていうことを一番考えることなんで、僕自身がどうのこうのじゃなくて、僕ができなくても会としてちゃんと動いていったらなっていうことを常に考えてるんで、
はい、
まあ、そうですね、その辺はうまいことやり取りできてるんかなと思うんですけど、まあ、苦労話になるとやっぱり文化とかがね全然ちょっと違ってくるんで、考え方であったりであったりとか、は
い、文化で一番大きい違いというかは日本とか、違いありますか？
そうですね、文化というところじゃないかもしれないですけど、
はい、
ネパールでは計画停電が12時間あるんです、もう1日の半数停電してるんで、やっぱり連絡取れたくてもすぐ連絡取れないとか多々あるので、はい、ただこっちも急いでる時とね、締めとかやっぱりありますし、そういう時とかってすごい困ったりもするんですけど、ただそういうところもすごいあったんですけど、昔と違って携帯電話とかすごい向こうも普及してて、バイバーとか今も無料とかで通話とかできるんで、フェイスブックもそうです、普及してますよね、そういうのもあってだいぶ昔と比べるとやりやすくなったなっていうのは思いますね。現地にわざわざ行かなくても状況が分かると、はい、そういうのもありますね、本当に、
そういうのも活用して会を運営するじゃないですけど、
はい、
その現地と連絡を取り合うってこともあるんですね。
はい、やっぱり僕たちの活動が、まあ、15年間今もそうですけど、
うん、
ラリグラスの会の会員の方の会と募金だけでずっと成り立ってますので、
うん、
会としてやっぱり会としてという活動がね、ちゃんとやってるかどうか分からないっていうのが一番応援してもらってる方からすると何やってんのみたいな感じになると思うんで、一番やっぱり今どういう状況かっていうのをもう写真だけでも全然いいんですって、あるかないか全然違うんで、ちゃんとやってますっていうことを報告できるようなことは常にブログであったりフェイスブックでやってまして、
はい、
はい、まあちゃんと活動してますということをね、知ってもらうのが一番いいかなと、はい、昔と比べてそういう意味では苦労話とか苦労話全然減ってるかなと思うんですけど、ただやっぱり自分個人的なことになるといろんな広がりをしている中で自分の時間が取れなくなったりとか、組み立てが難しくなってきてるなという部分はあるんですけどね、はい、
で今ネパールの国の代表の監督をなされているっていうのを聞いたんですけども、はいはい、野球経験はどのくらいなんですかね
野球経験はですね、はい、すごいあるそうに見えると思うんですけど、
はい、見えますね、
でしょう、はい、これはもうなんちゃってなんですよ
ね。いや
言われて喋りにくい方です野球経験はありません。2001年にネパール僕は初めて行ったんです。そこからの野球経験でなんですよ。ネパール野球歴って言いますか、中学高校大学ずっとバスケットボール部、中学時に野球部がなくて、
はい、
野球下がったんですけど、野球部なんか影響でスラムダンクの漫画の影響でバスケがありますよね。でも野球がすごい好きで、野球の方がすごい好きで、僕でもなんか野球に関われることないかと、 このネパール野球を始めた人はまた違う方なんですね、もともと。
はい、
あの違う方なんですけど、その方の書いてる記事をたまたま読む機会があって、
はい、
それを見たらなんか子供たちとキャッチボールするだけでもすごい、子供たちすごい喜んでくれると、
うん、
でやっぱり僕もキャッチボールとかネパールの人たちよりやっぱり野球はよく知ってるはずなんで、
うん、
これやったら僕でもできるんじゃないかと思って関わり出したのが初めですね。
はい、じゃあ実際にこの仕事に関わるにつれて野球のこともどんどん知っていった
っていう。そうですね、知っていったというか、そうですね。
じゃあその監督になるきっかけというかっていうのはどうなんですか？
きっかけはたまたまですね、
た
またまです、去年にアジアカップっていうのがあったんですけど、
はい、
ネパールは出場する予定全くなくて、
はい、
まあ、経済的な問題なんですけど、
うん、
11月下旬から12月頭にあったんですけど、
はい、
西アジアで、アフガニスタン、スリランカ、パキスタン、イランが出る国や、あの大会だったんですけど、イランが急遽大会出場10日前にキャンセルになって、
はい、
3カ国だけであればちょっと大会運営ができないということで、アジア野球連盟から、
はい、
あの他の3カ国に通告あったんですけど、やっぱり他の国は別に準備してるし、うん、何度か大会やってくれと、そのまま飛ばっちりじゃないんですけど、飛ばっちりでネパールの方に連絡があって、
はいはい、
もうただ時間もないんで、もうネパールとしても出場するのやめるって話やってたんですけど、パキスタン野球連盟、はい、開催国の会長さんがネパールに毎日毎日電話してきて、
はい、
もうあかんって言うてるのは、ね、やっぱり毎日電話してくるんで、もう出ますって形でうなずいてしまいましてですね。で、パキスタンの協力もあって選手の、はい、渡航費とかも出してもらえるようになったんですけど、
はい、
選手だけってこともあって、僕も他の仕事しながら活動してるんですけど、
はい、
僕が行かないと大会が運営できないと、アジアカップが運営できないということになってしまってですね、まあ、やらざるを得ないような状況で、進んでじゃなくて本当にやらされたじゃないですか。そういう方はちょっと失礼ですけどね、たまたまでもそういうきっかけがあって、
はい、
いろんなところで話する機会が増えたのは間違いないんですけど、はい、代表監督って言ったらやっぱり結構ね、光栄なところはあると思うんですよね、本来ならば。
はい、
もう行って到着してすぐ試合に始まりましたからね、到着して本当に着替えてすぐスリランカ戦が始まりましたから、
すごいですね。
全てがギリギリですよ。はい、
いやでもそういうキャンセルがあったからこそ、まあ、そういう機会もあってっていう感じですよね。
本当にそうなんです。やっぱ他の国3カ国はすごい僕たちが行ったことですごい喜んでくださいましたし、
はい、
で結構アプリ、日本の野球の関係の野球連盟だってそういう方がすごいアピールしてくれはって、
うん、
まあ、勝手にだから何ですかね、価値が上がっていったような感じですかね、周りの方々のおかげでっていうとあれですよ。だいぶ苦労してました、その日、その時は本当に
本当にいきなり
本当に行ってる時間もなかったんで、もう、ね、飛行機押さえたりとかもそうですし、ビザを取るのもそうですし、
ビザいるんです
か？そうですね、
そういう違う国だから。
自分のビザもすごい大変だったんですけど、
はい、
パキスタンの領事館に直接交渉して、たまたまちょっとパキスタンの、まあ、コネクションもあったっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、すぐ取らせてもらえて。
結構手続きも
大変ですね。
結構いるんですね、はい、そういうのは。
あれは1週間で5キロぐらいしましたね。
すごい。
本当に、
うん、ありがとうございます。それでは次のコーナーです。これって
エアー、
このコーナーでは一押しのものや趣味などを教えていただきます。何か一押しのものや趣味などはありますか？
趣味というか、まあ、僕旅行がすごい好きで、あちこち動き回るのが本当に大好きなんですよ。一人でもそうですし、
はい、
まあ、最近でこそなかなかあれですけど、
はい、
ただこうやって野球の、まあ、活動していく中で東京とか、まあ、野球連盟とかも東京にありますし、
はい、
まあ、全国学生とかに話しに行くと聞いて結構増えてはきてるんですけど、
はい、
それが別に何も苦にならないと言いますか、行くのがすごい楽しみみたいな気持ちに今は、はい、
最近じゃあどこか行かれました？
最近海外だったらベトナムであったりとかも野球関係なんですけど、まあ、なかなかお金の問題もあるんで行けなかったりもするんですけど、連絡はよく来ますね、そういう、はい、
オファーと言いますか。
まあそうですね。
へ、
ちなみにベトナムでは野球は人気ない？
ベトナムではですね、それは日本の方が普及活動しているような状況で、はい、結構ね、まあ、あのベトナムに限らず世界で結構日本の方々が関わってるっていうのはすごい多いんです。へー、はい、あの世界の、ね、野球人口が大体3500万人ぐらいと言われてるんですけど、そのうちの850万人は日本人。
日本多いんですね。
多いですね。
そうなんです。
なんかアメリカってイメージが、
うん、結構アメリカも多いと思いますよ。アメリカも多いと思うんですけど、それからも分かるように一部の国で世界中やられてないっていうことですよね。はい、だからオリンピックから外されたりもするんですけど、はい、でも結構やっぱり日本人はあちこちで青年海外協力隊であったりとか、はい、ね、あの結構野球普及に関して関わってる方多いですね。へー、アジアでも 3,4 人僕も含めてですけど、あの、うん、いますんで、そうですね、まあ、結構動き回ったりするのが好きで。はい、
ネパールのことをよく自分知らないんですけど、はい、なんかネパールのここがいいぞというか、
やっぱりね、ネパールって言って一番思いつくのって何か出てきます？出てこないですかね。
全然、全然浮かばない。
国旗が四角じゃないっていう印象がなんか強くて、
は
い、
変な、変なマーク、
だからあの
変なマーク。
そのことに関してちょっとコメントできます。やっぱりパッとね出てくるのは世界一のヒマラヤ山脈がある国なんです。やっぱりあの僕たち野球やってるとこもそうなんですけど、天気がいいときは本当に、ね、ヒマラヤ山脈の麓で野球やってるような状況みたいな感じになってるところなんで、やっぱり山に登りたいからっていう形で来る方多いですね。最近はイッテ Q の井本さんであったりとか、あの方々もやっぱりネパール行って、まあ、ちょっと中止になりましたけど、はい、そうですね、登山関係で来る方多いですね、ネパールは行かれる方多いですね。
何か美味しい食べ物とか、
食べ物ですか、
はい、なんか印象に残ったものとかありますか。
ネパールの方はね、ダルバードっていう、はい、あの食べ物があるんですけど、それしか食べないんです、はい、もう1日2食で、はい、あの10時ぐらいと、6時ぐらいに食べるんかな、何時かちょっと時間まだはっきり覚えてないですけど、1回にすごい食べられるのが、まあ、お相撲さんと同じようなスタイル、ちょっと違うかな、ごめんなさい、ちょっと
1日2食で、
はい、
ダルバード
ダルバートって言って、ご飯と豆の汁をかけて手で食べるみたいな感じなんですけど、結構日本の方はでも美味しい美味しいっていう方多いですね、はい、食には全然困らないと言いますか、はい、美味しいですよ、結構ネパール料理は多いと思うんですけど、よかったら行ってみてください。
あと一個ずっと気になってたんですけど、はい、ネクタイ可愛いですね。
ああ、
めっちゃ長いですね、ネクタイ。
そうです。これはパキスタン野球連盟のネクタイなんですけど、パキスタンの代表選手がみんなこのネクタイしてて、
はい、真ん中にボールが書かれてて、
そうですね。
可愛いです、ね。
まあ、パキスタンの野球連盟の方々からも、パキスタンの国もできたらアピールしてほしいっていうの言われてるので、たまにこれつけ
ます。たまに。
はい。そうですね。
営業先では使わないんですか。
パキスタンの話をしようかなって思って言ってる時はしますけど、基本的にはでもつけないですよね、ネパールのあれなんで。
なかなかいいと思いますけ
どね。緑でかっこいいですね、色が。
そうですね。
そんな気に入ってないですか。
いや、まあ、そういうわけじゃないですよね。はい、
緑ってなんか意味が。
パキスタンのカラーですね、もう国のカラーが緑なんで、はい、
緑なんだ。
パキスタンは世界の21位かなんかランキングですね。ネパール48位なんですけど、21位でアジアで5番目に中国の次に強いところになってるんです。はい、そうなんですね、だいぶ強い国で。
はい、ありがとうございます。それってエイアンのコーナーでした。インターネットラディオステーションヒッパケンタブセレクトス。
それでは学生に向けてメッセージをお願いします。
はい、そうですね、まあ、あのこういう形で話させていただきまして、 まあ、今お話聞いていただいているかと、ご理解いただいているかと思うんですけど、僕たちもずっと悩みながらこれっていう正解がないまま本当にずっと続けてきているような状況なんです。で、まあ、だから偉そうに言えるようなことでも全くないんですけど、まあ、継続してきたからこういう形で、まあ、広がってきてますし、うん、まあ、これで何か成し遂げたってわけでも全くないんですけども、まあ、これから継続していくことでまたこういう何か違う形のことが生まれるかなっていうのもあると思うんで、
はい、
続けることってすごい大事かなって、
うん、
はい、結構やっぱり学生、僕も学生だった時代が当然あるんですけど、うん、就職する時ってやっぱりコンプレックスじゃないですけど、なんかこうずっと働かなあかんなってイメージがあったんですけど、
実際僕
にも働きながらやっていますし、
はい、
働いてからそこで何がしたいかっていうのがないと逆に続かないと思いますし、うん、別なんですか、なんか入るのが目標とかではないと思うんですね。働いてからと、今は分からなくても行ってからなんか見つけたりとかあったりとか、ただ調べることとか今でもできると思うんで、しっかりまあ準備するってことは大切かなと思います。
うん、はい、そうですね。小林さん、バスケから、野球に転身じゃないですけど、
はい、
興味があった野球をずっと続けてこられたから、まあこういった活動もされてるということなんで、
はい、
そうですね、継続っていうことで言うと、そうですね、そういうことが大切なのかなというのは、まあ、ご自身の体験談からよく分かってくるんですけども、
はい、あと、まあ自分が背負いすぎないっていうことも良かったんかなと、この活動に関してはですね。
背負いすぎないですか？
まあ、でも普段の仕事もそうですね、全てを分かってないといけないとか、そういう感じで僕学生の時思った時あるんですけど、実際そうでもなくて、分からなかった分からないこと、まあ、まあほっとくんじゃなくて、周りに聞いてそれを自分がまあ理解してなかったとしてもいいのかもしれないですけど、それで聞くっていう行動することが大事なんかなって、はい、分からないままほっとくんであれば、それは別に実際に自分たちがしたい、自分がしたいっていうことでは実際はないんかなと、はい、動くっていうことであれば本当にそういうその道に進んでいきたいなっていうことでもあると思うんで、
はい、
そこだけですかね、ずっとブレずにやってきているつもりではいるんですけど、
うん、
分からないままほっとくっていうのが僕の中でもすっきりしないんで、
は
い、すぐ回答出るとか出ないとかいいんですけど、まあ、それが本当に人脈とかにつながってきたんで、
うん、
このスタイルだけはずっと続けていきたいなって思ってます。はい、
はい、
ね、まあ、皆さんもそうやって分からないことは分からないって素直に言うのが一番大事だなって本当にそう思いますんで、はい、分かったふりして動くのが一番危険かなって思いますんで、はい、
ありがとうございました。第58回目のゲストは NPO 法人ネパール野球ラリグラスの会の理事長である小林洋平さんでした。第57回、第58回目の放送にわたりお付き合いくださりありがとうございました。 A&ラジオ次回の配信は7月14日からとなっています。さよなら。
さよなら。